まあじゃあね、あのセキルバーグさんの話も出たということで、
はいはい、
まあその流れ、
うん、
まあ、流れじゃないんだけど、気分さんのメール、
はい、なんとなくセキルバーグっぽい、
あ、セキルバーグっぽい感じはあります、うん、内容もね、
はい、
はい、一応だからこのまま読みますね、
はい、
あの本当は主語とか補った方がいいのかもしれないけど、
うんうん、
あのあまり分かりやすく改変せずに逆にな
るほど
読みますね、
はい、
あちこちフォローは入れるかもしれないです、さすがに分からないところあるんで、うん、吉田会長こんにちは。職場で起きていることをお伝えいたします。僕は静岡の学童で働いています。去年夏吉田会長にお仕事の依頼をしましたが、こちらの勝手で会長に失礼な態度を取り、夏の忙しい時期に予定を空けていただいたのに会長を待たせ、依頼をしたのにもかかわらずお断りをしてしまいました。まあそうなんですよ、
ちょっと
学, 学童でのね、ちょっと会談イベント、うん、静岡で、
あ、学童ってあれね、あの、
あ、はい、
うん、
子供たちの
学童保育とか、
そうです、そうです、あ、
学童と地域かと思った、
うんうん、っていうことがあって、まあ、確かに去年夏一回仕事がポシャったんですよ、
はい、
でその後別にあのイベントとかにも来てくれて、気分さんは、
はい、
すいませんねみたいな会話してるんですけど、なんかそれにまつわる話らしいんです
よ、お、う
ん、
はい、
で私の仕事を断ったその後、
うん、
その後の夏休み中にベテランの先生が精神病にかかり子供になれた先生でしたが急に子供が怖いと言い、二人とも急に辞めました。二人だった
の、二人だったの、うん、
次にお母さんが離婚をして、新しい彼氏からお母さんが DV に遭い精神病になり入院してしまい、学童に来ていた女の子は里親へ預けられました。
お母さんって誰、
気分のお母さんじゃなくて、
じゃなくて
学童の女の子の、
なるほどね、
お母さん多分、
うん、
そのお母さんの彼氏が市役所に行き、うちの学童にその女の子にプレゼントを渡し、迎えに行きたいとだけ告げて帰っていき、まあ、女の子里親に預けられてますからね、うんうん、市役所から学童にすぐ電話があり、あ、その男がお母さんの彼氏、
うん、
その男が現れたらすぐに警察に連絡をして、鍵をかけてドアを開けてはいけない、
加藤が来るぞみたいな話だったね
と言われました、
うん、
次に下半身を露出した男が昼間の授業中に現れ、規制を上げながら校庭を走り回り警察に連れて行かれました。次に子供の祖父から連絡があり、精神を患っていたお母さんが急に発狂して倒れ入院することになりました。このお母さんどのお母さんだろう、ね、DV を食らってた、
それとは別なんでしょうねきっとね、
かな、
うん、
最近では職場の上司が集団ストーカーの被害に遭い、現在進行形で近所の方々から監視されています。何月何日何分にどこにいたと自宅に電話が入るそうです。おやおやおや、これはおや車のナンバーも知っているそうで、すれ違っただけでも自宅に電話が入るそうですおやおやおや田舎なのでみんな知り合いのような関係らしいですが、監視されているのは僕の上司だけです。上司の家の近くに畑があり、髪の長い女の人がブツブツ何かを喋りながら畑の作物を食べたり持ち帰ってしまったりしているそうです。家に帰ろうとしたところで見たことも会ったこともない男に路地に連れて行かれ、お前はどこどこの誰々だと住所名前を言って危うく強姦に遭いそうになり、なんとか逃げたそうですが、住所も名前も知られているので毎日怖いそうです。
誰が
上司かな、
あ、
この上司大変だよね、うん、集団ストーカーにもあって、うん、髪の長い女に畑の作物を食い荒らされ、
うん、
毎日自宅に電話が入るそうですって、 まあ、これ笑い事じゃないけどね、さすがに、うんうん。旦那さんも変わってしまい、人と会うというだけで顔が変わり、激しく罵声を浴びせかけるようになってしまったそうです。まだいろいろと起きていますが、これまだごく一部らしい。これらの案件が今、学童で問題となっています。みんな夏休みから事件や病気などが急に増え、怖がっています。これらの話は吉田会長を無下にした報いとして起きている災いです。断言された。断言された。吉田会長、ごめんなさい。PS、神奈美のカッパを会長のムーを頼りに探しに行きました。あ、これはあの私がムーの記事で書いてですね、あの神奈美静岡の人がカッパの写真撮れたぞって言われて、現地取材しに行ったやつですね。探しに行きましたが、地元の人に聞いたところ、変人扱いされました。会長、今年はイベントたくさん行きます。会長、文章が雑ですいません。会長の語りのうまさでお話しください。嫌です。そのまま読んだ方が生きるかなと思って。ちょっとセキルバーグっぽい。
そう、つなげようとしちゃうよね。なんかね、こう、ものをね。
うん、手のあれはね、
そう、点を線にしようとするよね、どうしても。
そうです、そうです、まさにそれは私が常々言ってることなんですけど、うんうん、集団ストーカーとかってまさにそうで、はいはい、
うん、
別に自分家をから出て歩いてて、うん、3人通行人と目が合うことなんて、別に、
うん、あるよな、
あるじゃないですか、
うんうん、
偶然として、
うん
うん、可能性としてあっても全くおかしくないけど、それを点と点を結びつけて物語にしてしまうんですよね、
う
ん
うん、そうですよね、
なんでジロジロ監視してんだろうってみんな、
うん、
うん、ですれ違った瞬間にいつも咳払いするこの人たち、
うん、はいはいはい、
これ合図だ、
うんうん、
いや咳払いするよ、うん、別にするよってかしてもおかしくないよ、うんうん、それ咳払いじゃなくてほっぺたを右手で書くっていう動作でも何でも結びつけちゃうんだから、
う
ん、
そうですね、
うん、で、うん、とはいえ、
うん、
これはよくわかったな。俺の呪いだよ。仕事ポシャらせやがって。これぐらいで勘弁してやろうかな。来年仕事くれるんだったら、その髪の長い女にももう帰っていいよって LINE しようかな、今。
役者なんだ、それ。
怖すぎで、口先女やってた西山真紀さん、
はい、
でかい人、すげえでかい人、ね、
農作物ももう食わんでいいぞっ て、 じゃあ LINE しといて、ね、うん、まあでも、はい、でもさ、その連続性はないにしても、
はい、
その学童やべえよな。
いや、そう、まあ、そうだよ、これは結びつけちゃうよ、うん、だって、うん、逆にこんなことが単発で起こる方がやばいかもしれないもん。
う
ん、
まあでもどうなんだろう、実際結構逆にありすぎるのかな。ま
あどの家にも問題はあるからね。
うん、
どの家庭でもトラブルは起きますから。
うんうん、
まあどの畑にも髪の長い女が作物を食い荒らす。まあまあ。うんうん、
ねえ、集団ストーカー、委員長じゃなくて、それが集団ストーカー。
上司って言ってるからなんだろうね。
うん、そうね。
うん、
4ティライミです。
はい。よかったね。
また、まあ、続報があれば教えてほしい
ですね。そうですね。
はい。はい、
あ、そうだな。
うん、
このサマツさん、前から、
はい、
前送ってもらった
んですね。そうですね。はい、
これもね、よくわからない話ですね。ちょっと一つお話があったんですけど、
はい、
まあ、ちょっとパッとしない話で申し訳ないんですけどって前置きで来てるんですが、
うん、
この話の体験者を仮に A さんと呼びます。 A さんが独り立ちをして初めて友人の B さんをお家に呼んだ時の話です。 A さんの新居は19階階建てのマンションの5階で、エレベーターを置いて廊下の角を2つ曲がった先にある部屋でした。 A さんは玄関の前まで来ると鍵を開け、ドアを開けようとしました。まあ、入って入ってって B さんね、
うん、
ただあれ、なぜかドアがびくともしません。機密性の高いマンションなので、強風の日など様々な条件が揃うと まあ、ドアが開かなくなることもあると、うん、まあそうですね、うん、それでも頑張ってうーんってドアを引っ張ってようやく開けかけたその瞬間、 A ちゃんドア閉めてと B さんが叫びました。あっけに取られた A さんでしたが、 B さんが無理やり A さんを突き飛ばすとマンションの風圧も相まってバタンと大きな音を立ってドアが勢いよく閉まりました。なぜ急に叫び A さんを突き飛ばしたのか B さんに聞いてみると次のように答えました。まずエレベーター降りると非常階段に続く扉のところに女の顔が浮かんでいるのが見えたんだよね。で無視しようと思ったんだけど A ちゃんが鍵を開けようとするとエレベーターホールからハイヒールの音が聞こえてきた。はじめはコツコツというゆっくりした音だったんですが、A がドアを開けた瞬間、コツコツコツコツコツコツコツコツと走っているような音になったんで、ついにその音が廊下の角を曲がってこっちに走り寄ってくる女の姿がパッと見えた。で、このドアを開けようとしているのに引き寄せられているんだと思って身の危険を感じた B さんが無理やり、まあ A さんを突き飛ばしたそうですね。で、ドアはバタンって勝手に閉まって、その女の姿もその瞬間パッと消えた。普段は漠然としたイメージでそういうのを感じることあったらしいんだけど、 B さんもその時の女の容姿はすごくはっきりと見えたからものすごい強い思いを感じた、
はい、
ね、直感的に血縁関係者などかなり身近なところにいる人だと思ったらしいですね、うん、ですごい危険なので危ないからこの部屋からは身を引いた方がいいって警告した、
うん、
そこまで聞いて A さんは引っ越してきたばかりなのになんて失礼なことを言うんだと怒り、B さんを追い返してしまったそうです。A さんはこの話を私にしてくれた時に教えてくれたことなんですが、 B さんは高校生の時霊感があることしてかなり疎まれていたそうです。
あ、
というのも B さんが霊がいるという時は決まって女子グループの誰かと B さんが揉め事を起こしている時であり、みんな B さんが嫌がらせとしてそんな不気味なことを言っているんだと思ったからです。ただまあ一度その B さんが霊がいるって言い出すと、なぜか何とも言えない微妙な空気が女子グループに流れて A さんたちも悩まされていたそうです。で、 B さんにはそういうことは、まあ、なんでそういうことするんだとは聞かないのって、質問しないって言ったら、まあ、それなんとなく言い出せないって A さんも言ったそうですね。ただこのサマツさんもちょっと疑問に思っているのが、 B さんが霊が見える云々と言い出したのは何か揉め事があるときなんですると、今回何か揉めていたんだろうかと、そもそもなんでそんな人付き合いに難があるような B さんと何年も親しくしてるんだろう、でもそのことを A さんに触れようとすると壁を作るというか、あからさまに話をぼかしてくる、ので聞くことができませんでした、これもちょっと怖いね。
怖い。
A さん側もちょっと怖い、で、またこれもね、ちょっとまた別のメールでちょっと思い出したことがあったっていうの、2個目のメールがあって、先ほどの話の補足なんですが、どうも B さんの霊感にはただの偶然かもしれませんが、実際に不幸なことが重なることもあると。だから霊がいるよっつって、ただ嘘ついただけじゃなくて、本当になんか事故とか病気とか、そのグループで起きちゃう、一概に嘘だとは言い切れない節があるそうです。ただこれは A さんの主観なんですが、その時の B さんの態度には明らかな悪意が見えすぎていて、揉め事が関係しているように、揉め事もそれに関係しているようにしか見えない、まあ、つまりこれはサマツさんの私の邪推なんですが、 B さんが見ている霊とは B さんの生き量、あるいは悪意の象徴で、無意識のうちに友達のことを呪っているんではないでしょうか。 B さんも自分の生き量だと分かってなくて、
なるほど、
ね、怖い女が襲ってきてるって、でも生き霊ってそういうもんですかね、生き霊飛ばしてる側は分かんないのがほぼ 100% 分かんないですよ、まあいずれにせよそんな陰湿な人とは友達に会いたくありません。バッサリ失礼しましたという。
ああ、面白いですね、
ま
あでも現実問題さ、引っ越してきたばっかのところに引っ越せって言われたら僕も追い返すと思う。
今そう言われたらね、
やっと審査通ったのにって思うと思いますよ。
だから新年会ではその話をしようかなってちょうど思ったんですが、あ、怒る、追い出される、
追い出します。はい。
まあ なんかこういう人間関係ありそうだよね。
うん、そうね、そういう微妙な均衡で成り立ってないのに成り立たせてるみたいなさ、うん、
はいはいはい、
そういうなんか付き合いってありますよね。
トウモロコシの会とか。
いや僕も言った途中でまずったなって思ったんです
けど、バランス完全に成り立ってないんだけどね。もうジェンガが完全に崩れた状態。
あの名前だけがあってみたいなね。そうね。うん、まあでも恐ろしいですね。
うん、
4ティラ意味です。
はい
はい。やっぱ生き量ものって怖いよね。なんか
やっぱ生き量ものはなんかこう、うん、絶対的に根本的にドロドロした感情があるからね。
そうですよね。
まあ、不条理怪談もいいんだけど、
うん、
生き量は完全に人間の情念がありますからね、
うんうん、逆に自分がじゃあ飛ばしてることもあるわけだ。
そうですよ。
はあ、うん、怖いね。そう考えたらね、
うん、相模さん男性ですね、はい、この方も前メール初めてくれた人かな。
はい、ありがとうございます。
残業で終電がなくなってしまった、あ、ごめんなさい、前の会社の同僚の R 君の話だそうです、うん、はい、残業で終電がなくなってしまった彼を夜中に車で自宅まで送っていく車中での出来事。まあ、R 君って霊感があるらしいという噂を聞いていたので、何気なく、なんか怖い話とかないと、相模さんが聞いていました。すると、物静かな彼は言葉少なに、うち、幽霊出るんですよ、と言いました。彼は実家暮らしですが、昔から家に日常的に霊現象が頻発しているそうです。金縛りや軽いポルターガイスは日常茶飯事。暗い廊下に人感センサーの照明を取り付けたところ、誰も通っていないのに照明がついたり消えたり。家族全員何かしら体験していて、朝起きて家族で朝食をとるとき、誰かが暗い顔をしていると、あ、昨晩なんか出たんだな、と察することができるくらい。そんな霊現象は彼の家に行けば、家族以外にも起きるようで、彼の家を訪ねてきた友人が玄関の引き戸を開けたところ、廊下に若い女性が立っているのを見たらしい。友人は彼の姉かなと思って挨拶をしたそうですが、女は無言で2階への階段を上っていたそうです。しかし彼には姉や妹はおらず、家族で女性は母と祖母だけ。見間違えることはありえない。その家の近所でも噂になってるくらいで、まああんまりうちには帰りたくないと言ってました。それってなんか原因とかあんの？って聞くと、土地かな、井戸かなと、あまり語りたくはない様子。やがて彼の自宅のある住宅街の入り口まで来ると、あ、ここでいいです、いいです。大丈夫です。うちの前までは、行かない方がいいですよ、と言って礼を言い、闇夜へ消えていきました。まあ、場所は〇〇の〇〇駅周辺ですが、もしラジオで読んでいただけようでしたら場所は伏せておいてください。
うん、
これは追加取材が必要ですね。
そうですね。井戸ってほらよくこのラジオでもさ、
はい、
言うじゃないですか。
井戸最強ですからね、うん、井戸のたたりが。
うん、ねえ、
うん。まあじゃあ予告しておきます。
はい。
R くんち、もうちょっとしたら焼けます。
変な絵を描くようになって。
火事で焼けます。いや、でも最後はそうなの。
はあ。
井戸のたたり、パターンは。いや、わかんないよ。井戸のたたりかどうかは R くんが、場所かな、井戸かなって言ってるセリフだけしか、
うん、
暴笑はないんで、なんともわかんないですけど、
うん、
井戸だとしたらね。
うん、ね、
はい、
うちの母方のおばあちゃんの家で酒屋だったんですよ、うん、
はい、
酒屋と米屋、
はい、
で子供の時よく行ってたんで横須賀にあるんだけど、うん、隣の家がさ、やっぱり井戸があったの、
うん、
でその井戸を僕がね小学生ぐらいの時にやっぱり家を建て替えるかなんかでなくしたのね、
うん
うん、したらその隣の人の人がまあ、ある時うちのおばあちゃんが自分の家に帰ってきたんですって、
うん、
で商店だから土間みたいになっててさ、
はい、
で普通に、まあ、要は侵入が結構容易だったわけよ、
うん、
誰もいなくても。でこたつがついてたから、うん、そのこたつをこう掘りごたつね開けたらその隣のうちのお父さんが掘りごたつの中にピッチ入って隠れてたの。 ですよ。
ちょっと、え、ま、ごめん、はい、
うん。
どういうこと？
泥棒に入ってたの。で、帰ってきたから、とっさに、掘りごたつの中に隠れてたの。
横須賀のおばあちゃんちの、
うん。うん。怖くない？
で、それ焼ける
。焼け死んでた。それ焼け死んでたら、うまい話だなと思ったんだけど、その。
で、その隣の家ごと燃えちゃったとかね。
いや、うん。で、その、当時、
うちの。っていうことにしようか。
うちのおじいちゃんは、
はい、
もう見なかったことにするから帰りなさいって言って、
うんうん、
警察にも出さなかったんだよっていう逸話が、あの、子供の時に伝わってましたけど、ね、伝わって
た、ね、井戸を潰したばっかり、うん、
そう、うん、そう、そういうことをちょっと今思い出しましたけど、でも子供の時にその掘りごたつにびっちり人が入ってたっていうのが、
まあ、
すごい想像して怖くて、ね、だから僕ちょっと掘りごたつ苦手なっていうのは未だにありますけど、
まあ足をつかまれそう的な気はするよね、うん、確かにね、掘りごたつはね、すっごい昔のメール読んでいいですか。
はい。
デイ犬さん、
はい、
よくいい回答を送ってくれる、はい、結構私も本に書かせてもらったりしてる感じなんですけど、これはまた怪談じゃないんですけど、
うん、
心霊系の話じゃないんですけど、思い返すとゾッとする経験として、
はい、
まあ、もう1年ぐらい前のメールですね。去年の4月ぐらいのメールなんですけど、
はい、
うん、あのまずピエール・タキ氏の件で医師の卓球氏が仲間として責任を取れ、いや取る必要ないと議論が巻き起こっていることについ身内に降りかかった出来事についてお伝えしたいと思い出してしまいました。古いな話題が。誰が悪いかって言ったら、
うん、
俺が悪いんだけど、デイヌさんは4月ですからね、はいはい、話がね、これどこまで読んでんだろう。私の父はイラスト関係の仕事をしており、
うん、
あちょっとまあやめとくか、
うん、
まあ、有名な声優さんや、
はい、
有名な小説家の人の文で絵本を出したこともあります、
うん、
さらにもう一人、うん、まあある作家さんの絵も担当しました、
うん、
父が挿絵を担当したのは、まあ、これもやめときますが、うん、あいうえおなんとかみたいな感じのタイトルの絵本、うん、で、80年代に出版されて絶版になったんですが、2000年代に新たに新装版が復刻しました、
はい、
まあ、もちろんそんなにすぐ売れることはなかったんですが、一応細々と版を重ねていたんですが、2008年、その人は人を殺してしまったんです、
はあ、
動機は自分の奥さんと友人の間の浮気を疑った末に相手を殴って死なせてしまったというどうしようもない内容でした。私の父は名前が売れてるわけでもないので関係性が問題になることはありませんでしたが、ピエール・タキ氏の件で仕事仲間も謝罪しろ、責任を取れと言われているありさまを見るとその時のことが思い出されます。さて前置きはここまでにして、
いや濃すぎるわ。
本題に入ります。、うん、お伝えした通り父はそのような仕事をしているんですが、まるっきり売れていないため、私は子供の頃はかなり生活が苦しい状態でした。当時住んでいたのは東京の福生という町で、うん、在日米軍基地があり、終戦直後から家族を持つ米軍関係者のために提供されていた一戸建て住宅、米軍ハウスというものが使われていました。まあ、ただ70年代からは米軍関係者はほとんど基地の中に住んでしまったので、それらは引き払われることになり、その後は日本のミュージシャン、小説家、アート系の若者たちが米軍ハウスに移り住み始めました。そうですね、
うん、
父もそのうちの一人でした。そして80年代に入り、母と結婚して子供が3人生まれてからも住み続けてました。家は老朽化していたものの、それなりに広い戸建ての借家であり、時代が下っても家賃は結構安かったようです。しかし時はバブル期、周りに立ち並んでいたハウスも次々取り壊され、新築の家が建ち始めました。そんな状況なので、大家さんがある時から立ち退いてくれないかっていう働きかけも結構強くあったようです。ある寒い冬のこと、小学校3年生くらいの時だったでしょうか、午後4時ごろトイレに起きました。用を足して部屋に戻ろうと思って、ふとリビングルームに行くと、うっすら明かりが灯っているのに気づきました。何気なく覗いてみると、薄暗い部屋の中、母は寒そうにこたつの布団にうずくまっています。さらに台所の方では父が窓と勝手口を開け放ったままバタバタ何かしてます。え、どうしたの？って聞くと、あんたガスいじらんかった？ と母が言いました。話を聞いてみると、父がトイレに起きたときガスの匂いが漏れているのに気づき、リビングを覗くと部屋中にかなりガスが充満していたのこと。ガスが漏れている状態で電気や換気扇のスイッチを入れるとそれだけで引火する可能性があるため、ほぼ明かりもつけないまま窓や戸を開け放ってずっと換気していたとのことです。しかしおかしなことにガスコンロの上には夜間も鍋も何も乗ってない。お湯などが吹きこぼれて火が消えたというわけではなさそうです。さらに日が明るくなってから父が妙なものを見つけました。説明した通りその家は相当なボロ屋なんですが、物騒な話ですが勝手口脇にある窓の立て付けは悪くなっており、かなり力を強く入れないと開け閉めできない状態だったので鍵をかけずそのままにしていました。家族全員がほとんど触ることなかったため、酸の部分にはホコリがいっぱい溜まっていました。そのホコリが溜まったかぶった酸のところに手形が2つついていました。まあ家族もそこら辺触らないんだからそのままついているのは不自然極まりない。その上手形は中からではなく外側からのものでした。窓を開けて外側から手をついてよっこいしょと誰かよじ登った、そんな感じ。まあそして誰か忍び込んでガス漏れを起こさせたのではないか。まあ今みたいなガス漏れ検知器はないタイプのコンロですから、コンロひねって火がついたらそのまま元栓の方を閉めて、火が消えたらまたもう一回ガスの元栓を開けると。そうすれば火元がなくたらガスがダダ漏れになる状態、人為的に作れます、では誰がそんなことをしたか。考えられるのは大家さんということになるでしょう。
そうか。
立ち退いてもらいたいという動機があり、家の構造もよくわかっています。さらに大家さんは副業であり本業を持っていました。その職業はガス屋さんでした。
わかりやすすぎるでしょ。
まあ、ただ確たる証拠もなかったため事件などにはしません。何にしても父がトイレに起きなければさらにガスが充満していた可能性あるし、そのままドカンといけば家族5人全員寝たまま黒焦げになっていたことでしょう。大家さんにしてみればさらちにする手間も省けて一石二鳥ということになるね。もう完全に疑ってるじゃん。それはともかくって何にしてもって言ってる割には。まあその後新築の家やマンションが建ってたのかもしれませんが、そこはそうなるとそこは一家5人がガス爆発で亡くなった事故物件ということになってたんだろうなと思います。それでさっきの菅さんの話で思い出しました。
ね、似てるよね。似てるというかね、う
ん、昔はおおらかな時代だったんだね。近所の人がね勝手に家に入ってくるような。
うん、4ティラエミです。
はい、はい、
いやでもやっぱ何か得体の知れないことが何かうちの中であると嫌だよね。そういうね、
まあ心霊じゃないとしてもね、
うんうんうん、
ちょっと気分変えますか。
はい、
キサンジさん。あ、ごめん、キサンジ。
はい、
50代男性管理職の人からね。はい、吉田会長、今井様、須田様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。50代会社員の木三次です。吉田会長が階段を探していると聞きましたので、実は階段を元にしたお便りを投稿させていただきます。元にしなくていいんだよ。実は階段を
そのまま送ってくれれば、ね、
題名恐怖の生き量の恐怖かっこ恐怖の生き量の恐怖、はい、これ全部かっこの中カタカナ、
うんうん、
仮にこの方を A さんとしておきましょうか。A さんは怪談マニアで、小学生の息子や奥さんから聞いた怪談を整理していた。小学生の息子より、家で留守番をしていたら、知らないおばさんが入ってきて、いきなり、勉強しろ!と怒鳴られたので、2階に逃げた。奥さんより、2階リビングのソファーで昼寝をしていたら、ドタドタと階段を登ってくる音は聞こえ、その足音が近づいてきて自分の上に乗っかってきたので目を開けると誰もいなかった。奥さんの友人より、奥さんが言うにはその友人は霊感があるそうで、誰について話したんだわかんないな。その友人と奥さんの友人のことかな。友人は霊感があるそうで、その話をしたところ、うちの家には生き霊がついているそうだ。 うちの家っていうのはこの小学生の息子と奥さんが
多分それのことでしょうね、
うん、奥さんの友人の息子より、息子が言うにはその子は友達で、ん、家に行った時母親から勉強しろと怒鳴られている声が聞こえてきたそうだ。息子が言うにはあ、分かった分かった、うん、息子から聞いたんで、うんうん、じゃあ奥さんの友人の息子よりって書き方すんなよ、うん、息子がその友人からはい、はい、その自分の家に来た時に勉強しろっていう声が聞こえてきたよって言われたって息子から聞いたんだね、うんうん、次の瞬間 A さんは気づいた。最初の話に繋がるじゃねえか。背筋がゾクッとした A さんは動けなくなり、その場に立ちすくんでしまった。一体この生き量は何だったのでしょうかね。終わり。PS、体験談として聞いたのですが、トラウマや夢が混ざっているような、てんてんてんてんてんてん、お年玉ティラミスを期待してます。これちゃんと書けば普通の実話怪談になりそうなんだよね、
う
ん
う
ん、
あのそうでしょ、
よくここまで分かりにくく書けるよね逆に、
うん、
だから
なんか殺してしまってるよねこの話の気持ち悪さをね
奥さんの生き量ってこと
多分そういうことなの、
教育ママの奥さんは、
うん、
でこの奥さんと小学生の息子って誰の、まあ、貴山寺のじゃないことは確かだ、
うんうん、
家庭を持ってるわけないでしょ、
うん
うん、部下なし管理職の貴山寺が、あ、見てよツイッターのやつ、
何ですか、
ツイッターの貴山寺のツイッター、
あー、うん、あのなんかでもね、うん、貴山寺さんなんかたまにおしゃれな靴とかあげたりしてる
で、結構おしゃれだよね、
そうそうそう、
写真うまいんだよね、
そうそう、
そう、それがまたムカつくよね猫の写真とかもうまいし、あと家の、うん、写真あれなんかビニ
あのソフビの
人形、ソフビの人形撮ってる、うん、ライティングとかうまいよね、
そうそうそうそう、だから普通にうまいからさ、
うんうん、それがまた一層ムカつきどうねでなんかブラウン管でファイナルファイト
そうそうそうやってる、そうなんですよ、でお年玉で3ティラミです、
うん、あ、はいはい誰の奥さんと息子なのかっていうのは怖いよね、そこは一番怖いかもね、
うんうん、
そうね、友達もいるわけないじゃんで部下もいないんだしさ、
うん、
全部想像
だとしたら
全部想像なんだけど、うん、その妄想の中ですら、うん、その想像の登場人物たちの、うん、トラウマや夢が混ざっててこれは実は怪談じゃないかもなって
、はい、
お前の頭の中なのにそんな懸念があるっていう、
うん、それはそれで怖いよね、すごいね、
うん、まあ、
今年もよろしく、あの適度によろしく
お願いします、はい、適度によろしくお願いしますなんかね今回は結構、
はい、
お便りが充実してまして、
お
う、うん、怪談でもこれも怪談心霊ではないのかな正確に言えば、
うん
うん、ただまあ嫌な話、
はい、そういうの好きです
ね、はい、この相模さんですね、先ほどから送っていただいて、うん、オカルト話ではないんですがなんとなく嫌な記憶を思い出したので書きます。あれは小学校高学年の頃だったかと思います。当時自分の通っていた小学校は町外れにあり、校舎の裏手には鬱蒼とした森が広がっていました。森の広さは今思えば2キロ四方くらい。当時はものすごく広く感じましたが、実際はまあそれほどでもないかなと思います。森の周囲は道路や畑で囲われていて、たとえ中に迷い込んでもまあ歩き続ければどっかしら出れるぐらいの広さ。まあ、市街調整区域か何かで開発から取り残されたような一帯でした。森の中には不老者が住んでいるとの噂もありましたが、まあ、入り込んで迷子になる子供いないようにそういう噂が流れたんでしょうと。学校から森に入ることは禁じられてました。うん、まあ、とはいっても自分たちはすでにファミコン世代。好んで森の中で遊ぼうとは思いませんでした。しかしある日、社会科の授業で地域の航空写真を見せられ、学校裏手の森のど真ん中に家のようなものがあることに気がつきました。森の中に何かある探検だ。そんな流れで友人数名とともに探検に行くことになりました。ポツンと一軒家ですよね。
そうね、うん、まさにね。
季節は晩秋頃だったかと思います。木々の葉も落ち、森の中の視界はそこそこ開けていました。森を突っ切る細い道が一本だけあり、 その道沿いの適当なあたりから森の中に入ってきました。足場の悪い中をまっすぐに向かって歩き続け、うっかり蜂の巣に近づいて怖い思いをしたりしながら進んでいくと、やがて獣道のようなものを見つけました。そこをたどっていくと、道沿いにやたらゴミが落ちていることに気づきます。どうやら誰かは頻繁に行き来する道のようです。まあ、そのゴミにはあまり気を止めてはいなかったんですが、ふと地面にトミカが落ちているのに気づき拾い上げました。車のおもちゃですよね、ちっちゃい。そのトミカは軽トラの荷台がラーメン屋台になっているモデル金属製のボディがぐっちゃり潰れています。なんでこんなところにトミカ落ちてるんだろうと思い、周囲をよく見ますと、あたりに散らばっているゴミが実は全部壊れたおもちゃであることに気がつきました。ちぎれたぬいぐるみ、風雨で色あせたままごとセット、何かのピンク色の段ボール箱、錆びついた三輪車などなど。なんだこれ、マジかよと友人たちも全員唖然としてました。なんかすげえとこ見つけたなぁとはしゃぎながら、さらに先に進むと急に視界が開け、そこには小屋がありました。小屋自体は木造で、壁はトタン張りの昭和の借家タイプの平屋。まあ田舎によくあるような建物ですが、異様なのは、そんな平屋が森のど真ん中にポツンとあること。そして平屋を囲うように、おもちゃのゴミでできた高さ1メートルほどの塀が築かれていました。小屋までは十数メートルほど離れていましたが、子供心にこいつはやべえと全員顔を見合わせました。再び小屋の方を見ると、なんとなくですが刺さるような視線を感じます。おそらく小屋の中に誰かがいるような気配、そしてその小屋の主が窓のカーテンの隙間からこちらを睨んで伺っている、そんな気がしなりません。そのうち誰かが席を駆け出すと、皆一目散に来た道を引き返しました。今思うと白昼夢のような出来事でしたが、焦げたリカちゃん人形が重なり合って埋もれている光景が今でも目に焼き付いています。おもちゃ専門の参拝業者とかですかね。まあそんなの聞いたことないですけど。それからも森で遊ぶことはありましたが、友人たちもドン引きしていたので、あの小屋に行ってみようなんて言い合わせさえいませんでした。で、社会人になった頃には森が切り開かれ、広い道路が開通して、まあその道を車で走っている途中に、そういえば子供の頃気持ち悪い小屋があったなと、もしかしたら今ならこの道路沿いから少し入れるんじゃないかな、入ればすぐたどり着けんじゃないかなと思ってましたが、まあそれからものすごいスピードで道路沿いが開発され始め、今では森だった土地の大半は倉庫街になってしまいました。おそらくもう残っていないと思います。
はあ、なんですかね、行ってみたいよね逆に。
これね、
うん、
都築教一さんとかに教えれば、ね、喜んであのでっかいカメラ持っていくんじゃないの、ね、ポツンと一軒家とかでね、うん、まあ、もうポツンと一軒家じゃないけど、うん、倉庫街だから、まあ、廃墟も残ってないだろうね、
うん、なんだろうな、
心当たりないですか、その帰産地とかって分かるのかな、帰産地の唯一の友達とかで、うん、祖父母人形とかをので壁を作っている、うん、確かに気味悪いね。壊れた、ボロボロになったおもちゃで壁を作るっていう。う
ん、あのさ、ポツンと一軒家ってさ、
はい、
あれ、ポツンと一軒家っぽい感じの POV の、
うん、はいはい、
ホラーものってそのうちできそうだと思わない
?AV はあるだろうね。
あ、AV はありそうだよな。
まあ、家ついていいですか、シリーズあるからね。
ああ、そうだ、ああいう感じで、うん、あの、まさにフォーマットは一緒でさ、
うんうん、
ポツンと一軒家に行ってみたら超やばいやつが住んでて、ね、
はいはいはい、
みたいなのを白石監督とかがありそう、
はいはいはい、まあ大体2人ぐらいだもんね、いつもあるクルーは。
そうまあでもなんかそういうさ、変な、
うん、
なんていうの、今人住んでんのか分かんないようなさ、だけどそういうところに住んでる人っているじゃないですか、
うん、そのまあ、ボロボロの家とかさ、あとたまにいるとかね、
うんうんうん、
毎日住んでなくても、
はいはいはいはい、ね、だからそういう人って、まあ、はたから見るとすごい奇妙だけどさ、
うん、
何なんだろうね。
ね、何なんでしょうね。
これは、まあ、面白かったな、今の話。
何ティラミでしょう。
あ、3ティラミです。
はい。
はい。
エリーさんから。
誰？
エリー。E-R-I。
はい。
エリー。
はい。
女性の方ですね。あのね、ワシントン在住の方です。 はじめまして、エリーと申します。数年前、友人に勧められてからずっと拝聴させていただいています。オカルトマニアの私は、アメリカ永住なので、もう日本に戻ることはないんですが、一時帰国する機会があれば、すぐ心霊スポット巡りをしたり、自殺名所に行きたかったりして、そういうことに全く興味がない夫を困らせています。いきなりですが、最近アメリカ人の友人に聞いた話を紹介したくて、初めてお便りを送ります。アメリカ生活が長いせいで読みにくいかもしれませんが、ご了承ください。これは友人 A が10歳ぐらいの時に経験した話です。元から仲の悪かった A の両親は、やっとその頃離婚することになり、まあ、夜も眠れないほどうるさい喧嘩を続けている両親に疲れ果てていた彼女はほっとしていました。で、A と妹さんはお母さんと住むことになったんですが、仕事経験の少ないお母さんはパートの仕事しか見つからず、田舎にある小さな古い家を貸してもらうことにしました。A はその家が嫌いでした。引っ越す前にハウスクリーニングをしていたので、まあ汚くはない。むしろ前の家より内装が新しいので、お母さんと妹は気に入っているみたいでしたが、その家に入った間、A は胃袋が重くなるような、何とも言えない気持ちになり、逃げ出したくなったそうです。まあもちろんそんなわけにいかないので、まあそれからできるだけ家に近づかないで、外で遊ぶようにはしていたそうです。ただ、そのワシントンの自分たちが住んでいる太平洋岸の北西部っていうのは、冬になると小雨が続いて、冷え込んできて、とにかく夜が長くなる。日没がもう4時頃になっちゃうと。で、しかもあまり治安が良くない地域に A さんの家あったんで、その冬は学校以外の理由で外に出ることを禁じられちゃって、うん、妹とテレビを見て母親の帰りを待つ毎日が続きました。その家はトイレが2つあったそうです。キッチンの隣にある小さめの方っていう、その小さい方のトイレっていうのはもう使えなくなっていて、便座がテープでぐるぐる巻きになって止められていたそうです。うん、で、奥の方には大きな鏡があり、暗くてどんよりとしていて、夜になると特に怖く感じていました。それは暗く雨がポツポツと降る夜のことでした。もう9時ぐらいになっていたので、妹は寝ています。ソファに寝転んで、ぼーっとテレビを見ていた A は、普段全く鳴らない電話がいきなりジリリリリと、ジリじゃないのかな、もう、ペポポポポかな、鳴り出したので、驚きました。恐る恐る電話に出てみると、聞き覚えのない女性の声が聞きました。911ですと。
はい、
911だと、ね。うん、まあ、非常電話ですね。110番、警察の電話ですね。そちらの家から電話をいただきましたが、途中で切れてしまったので、こちらからかけ直していただきました。かけ直させていただきましたね。
うんうんうん、いいじゃないですか。
アメリカ、
アメリカぐらいしかないですね。はい。
まあ、あと、うん、何々させていただきますって、日本人でもちょっとさ、あれだから、嫌いな人が言う言葉遣いだから、はい、アメリカ人がそんな言葉遣いするかな。うん、英語で何て言うんですか、何々させていただくって。
させていただいたわぐらいな砕けた感じの。
だからさせていただいたわって。逆に砕けんだったら、タメ口だったら、させていただく語を使うなってね。うん、ごめんなさいね。A は困惑しました。うん、そんな電話かけてませんよ。何かの間違いです。今家にいるのはあなただけですか？他の住人がかけた可能性ありますか？いや、家にいるのは私一人ですけど、それを聞いたデスパッチャーの女性は、
かっけえ。
デスパッチャーって多分電話の、よく、あれですよね、再現ドラマでよく出てくるやつですよね。
うん、こう、あの、
インカムつけてね、うん。デスパッチャー、まあ、なんか、管制員みたいな、あれですよね、管理ですよね。だから多分そのパトカーとかも全部、はいはい、あのモニターで管理するような、ディスパッチャーの女性は近くにパトロール中の警官がいるので念のため家に寄っていくように伝えますとだけ言い電話を切りました。15分ほど経った後、警官がドアをノックする音がしました。その警官は A から事情を聞くと、まあこういうことはたまにあるから大丈夫でしょう、お母さんが帰ってくるまで外で待ってありますねと言い、パトカーに戻っていきました。まあ、母がその夜帰ってきてから少しイラついた素振りで、ちょっと警察の人から聞いたけど、家から911通報の電話がかかったって、いたずらでかけてないわよね、と言いに来ましたが、 A の怯えた顔を見てすぐ怒るのをやめました。お母さんは家をぐるぐる回って窓や外へ通じているドアが全てロックされていることを確認、そして A には家に帰ってきてからはすぐ閉じまりすること、それから何かあったら職場にでもいいからすぐ電話かけなさいと約束させました。 A はその夜母のベッドで一緒に寝ました。 少しだけ開いたドアからはキッチンの隣のトイレがぼんやり見えましたが、そっちを見るたびに寒気がして結局あまりよく眠れなかったそうです。1ヶ月後また同じことが起こりました。10時頃に家に電話がかかってきて、また以外で言うとそれは前と同じデスパッチャーの女性でした。またそちらの家から電話がかかってきたんですが、何かのいたずらなら次から署に来ていただきますよと、今度は少しイラッとした態度を取っていたので、 A は早々と早々と謝って電話を切りました。戸締まりをチェックしに廊下に出た A は何か異変を感じてキッチンの方を見ました。例のトイレのドアがかすかに開いていたんです。その奥に誰かの気配を感じるような気がして、彼女はすぐそのドアを閉め、リビングに駆け足で戻りました。その後帰ってきた母親の手を引いて、トイレに誰かいると言うと、母親はすぐにドアを開けて中を確認しましたが、もちろん中には誰もいません。その夜 A は自分の部屋のドアの鍵をかけて、さらに椅子をドアノブの下に立てかけてから寝ました。この辺はアメリカ人っぽいですね。
うん、
あんまり日本人やんない
んで。ポルターガイストっぽい、
はいはい、俺もドアノブに椅子かけたくなってきた、うん、その1週間後同じ時間にまた911から電話がかかってきました。 A はトイレのドアを見ながらディスパッチャーの人と話し、受話器をまた元に戻した瞬間異変に気づきました。トントントントン、トイレのドアから音が聞こえるんです。最初はトントンと軽くノックするような音だったのが、次第に大きくなり、トントントン、トントントン、トントントントントントントントンと、ドア自体を揺れるほど激しく鳴り渡りました。彼女は悲鳴を上げ、それを聞いて起きてきた妹の手を引き、外に逃げ出しました。二人は寒い中震えながら、母の帰りを待ちました。その後、911からの電話は3回続いたので、ついに、警察署に呼ばれる事態になってしまいました。まあ注意される以外は特に何も起こらなかったんですが、それにもかかわらず A は警察の誰にも信じてくれないことに悲しくなって、母の胸に顔をうずめて泣きました。まあ、母はそれでも A を信じて、家に帰るとすぐに電話回線を切って、その代わり A に古い携帯を渡しました。それからというもの、911への電話はぴったりと止まり、やがて母の転勤のためまた引っ越すことになりました。10年ほどの時が過ぎ、 A はすっかりその家の出来事を忘れていましたが、ある日仕事から帰る途中で交通事故を目撃したんで、まあで911電話して、でディスパッチャーの人が出る、でその声を聞いた瞬間、まあ、それもちろん別の人だったんだけど、
うんうんうん、
あーって昔の10年以上前の記憶が蘇ったんですね。でその次の日、彼女は家のことを調べるために前に住んでいた町の図書館に電話をかけていました。うん、調べたのが間違いだったわ。彼女は一旦話を止め、私に言いました。
あ、すごい、アンビリバボーっぽい。
A たちがその家に引っ越す10年前、その家で殺人事件が起こっていたらしいんです。殺されたのは若い女性で、犯人はその夫でした。彼女の遺体が見つかったすぐ後に自供したらしく、その後裁判を待っている間に首吊り自殺を図り、その犯人の夫も死んでしまいました。
はあ、悲劇だ。
彼はその死ぬ前に弁護士に何が起こったかを全て伝えていたそうです。その死んだ女性はまず金槌でめちゃめちゃに殴られ、手足と肋骨を折られていたそうです。ただそれでもまだ生きていて悲鳴を上げていたので、口にガムテープを貼り、あのキッチンの隣にある小さなトイレに閉じ込められていたのだとか、彼女の遺体が見つかった時にはそのフラン具合から死因が打撲からの臓器損傷なのか、それとも餓死だったのか、はっきりとは分からなかったそうです。現場の写真を見てみると、トイレのドアの内側には彼女は外へ出ようとして必死にもがいた際についた血痕が無数に付着しており、ついには頭を打ちつけた後まで残っていたそうです。あまりにもむごい死に方をした彼女の怨念は、今もあの小さなトイレから出られず、助けを求めているのでしょうか。という話でしたが、実際 A が住んでいた家をストリートビューで拝見してみると、まだあんだね。外から見てみると、ごく普通の一軒家でした。アメリカには大島テレのような事故物件表示サイトがないので、 引っ越す前に調べることができないのが少し不安です。ありがとうございますと。
おお、
アメリカ会談
いいですね。
いいですね、
うん、
ちょっとだから早速返信して、
うん、
詳しい住所を教えてください。
はい。
これアメリカだと大丈夫かな、犯罪とかにならないのかな。でももう住んでないとかいいよね。
うん、6ティラエビです。
うん、
いやでもなんかやっぱ同じなんだね、その幽霊の感じっていうかさ、
うん、
こうなんかどんどんと
出方がちょっと、うん、まあ、回りくどいっていうかね、うん、絡めてから来るような、
うんうんうん、へ
え、いいですね。まあこれもちょっと、うん、でも調べられるんじゃないか、もうこの頃ネットってないかな、あれば調べられるよね、
うんうん、実際にそういうのがあ
って、ね、ローカルニュースとかで残ってる、うん、まあ、英語で調べていけばぶち当たるかもしれないよね、うん、その写真も見たいしな。
そうな、うん、はあ、なんか外国のそういう怖い話も聞きたいですね。
そうですね、まあ、うん、現地に行けないっていうのがね、またちょっと、
うん、
なかなか行けないですからね、うん、本当は行きたいんだけど、ただまあ今は Google があるから助かりますよね、うん、
ねえ、はい、面白かったですこれ、
うん
うん、
でね、まあこういろいろとね階段を送ってくれる人がいて本当に助かるんですけども、はい、ちょっとねリスナーの中にも困った事態になってる、ね、階段を取材してくれたりするのはいいんですよ、はい、自分の体験談とか送ってくれたりして非常に助かるんだけど、はい、あんまりね巻き込まれすぎないようにしてほしいんですよね、
うん、
会議に、
うん、というと
1月6日、
ね。怖い怖い。うん。
ですね。
うん。
1週間前。
はい。
プチ K から、ツイッターの DM、はい、
うん、
ダイレクトメッセージが届きまして。
うん、怖い怖い怖い。うん。
なんか、ちょっともう断片的な、何を言ってるのかよくわかんないですよ、うんうんうん。1月4日、私は妻に殴られ、負傷しました、
うん。
その次の日、部屋でアニソンが鳴り続けていました。私の部屋で。訂正、嫁の部屋。嫁にうるさいから、ってもうこういう断片的なのが、ずっと続いてて、で、なんかもう、もしこの後私からのメールが届かなかったら、死んだと思ってくださ。で、思ってくださって止まってるね、こういうふうに。
はい。
はい。
うわ。
で、まあその後、うん、私は気違いでも双極性障害ではないです、とか。帰ってきて、なんかいろいろ来たから、
うんうん、
大変ですねって。
うん、あなたの本当は返信冷たいよね。
あ、そう。すごい、点々もつけてるしさ、びっくりマークもつけてるし、そんな冷たいかな。
ね、うん、送ったら、
うん、そしたら、うん、絶対に疑ってますね。
しかもこれ、大文字の W。
大文字の W。これはあったことの一部です。はい、でも、こんあこと、誰も信じてもらえないし、ひらがなで。で、俺は、うん、あ、心配だなって、すごい、
うんうん、
ちょっと、心配になって、
はい、
ラジオをお便りにまとめてみてください。
はいはいはい。
了解。頼んます。ってなったのが1月6日のやり取り、はいはいはい。
なるほど、なるほど。
なんですよ、
うん。
うん。で、まあ、それがあって、で、まあ、その後もなんか、まとめてはくれたのかな、いろいろあったんだけど、
うん、
まあ、ちなみに相手は音。
あ？
音。
音？
相手っていうのは多分妖怪か何かね。
うん、
新手の妖怪、
うん。
で、音声を使うヤシでした。損害妖怪、聞いたことないです。形は、ナウシカのチトガ、メカゴジタのようなやつ。メカゴってのは目に。カゴってひらがなで、ジタっていうのはジタともに認めるのジタって、うん、ナウシカのチトがメカゴジタのようなやつって何？チトって何？
わかんない。チト？
チト。カタカナでチト。ネズミリス？リスザル？
わかんない。
のやつかな。
メカゴジラ？
チトがメカゴジタの、メカゴジラ？わかんないな。うん。で、俺が、新手の敵が現れましたねって。だから、電信柱が十二人を来た何かにボコられた私は不死身ですって書いてる。まあ、これは昔からラジオ聞いてる人にはわかるんでしょうけど、わかりますよね。ラスボスですよね。 プチ系と戦ってる奥さんなんだっけ、
はいはい、
ですよね。電信柱が
ジョログモ、ジョログモ
と、
あ、奥さんがジョログモ、
じゃ奥さんがあったっけ、どっちだっけ、奥さんがジョログモで、でも電信柱が十二人を来た何かもいるんだよね、
うんうんうん、それが
ラスボス的なやつで、うんうん、妖怪と仲良くなったよっていうのも来てるんですよ、ね、うん、でその次の日、
うん、
本当にドラマっぽいんですけど、うん、妖怪と仲良くなったよっていうのが来た次の日のメッセージが、
うん、
調査の結果やばすぎるのマジでこの件から手をほ引きますって慌てたようなメールが、
はい、怖怖怖、
クトゥルフ並み、
クトゥルフか、
クトゥルフでしょうね、H.P. ラブクラフト
の、
でやばいなと思って、
這い寄る者たちみたいな、
これはもう完全に死亡フラグじゃないですか、うんうんうん、やっべえと思って、うんうん、なんとでは体験だけでもメールしてもらって助かりますって、まあ、メールを返して、
はい、あなたねやってることはあの、
はい、
奥崎健三
をなんか煽った原和夫監督みたいな、
もしくはあの根本隆の方です、
あ、神様のういやつの方、
うん、血栓療法なんですね
昨日殺されかかりました、うん、今日はおそらく死ぬでしょう、ちょっと大丈夫ですかもしこのゲームから逃げ切れたらお教えします、うん、人類はクトールには絶対勝てません、
クトールかこれが、うん、
っていうのがあって、うん、まあいいやと思って、うん、4,5 日ほったらかしにしておいて、
はいはいはい、
4,5 日後にちょっとどうなったかなと思って、うんうん、その後大丈夫ですか、
うん、
ってメールしたら無事に終わりました、久々に怖かった、月曜日にはメールできるよう書き上げたいです。
うんうん、超楽しみ。
で、そう、ああよかったですって。うん、あの、菅さんとその来週、
うん、
まあ今日ね、14日に収録しようと思ってました。うん、っていう、やりとりがあったんです
よ。はいはいはい、はい。
先週ね、
うん。
で、でもね、
うん、
今朝になってもメールを送ってこなかったんで、
うん、
ちょっとどうなりましたってメールしたんですよ。うんうん、そしたら、2分後にメール来ました。お便りが来ました。
はい。おお、
はい、
いいじゃないですか。
それ読
んで。でもまさにもう、ほやほやだよね、そうした
ら。そうです。まあ、1時間ぐらい前に来たメールですね。
お
名前。
はい。
プチ系。
はい。おお、もうそのままだ。
うん。年代、10歳未満。性別男性、職業公務員。これ全部嘘ですか、
うん、
あの、久しぶりのメールなんで、プチ系に慣れてないリスナーも、
そうです、そうですね。
はい、多いかもしれないので、お問い合わせ内容、あ、で、このプチ系さんのメールも、僕は、よっぽどのことはないけど、メールの文章をそのままに読むんで、僕が言い間違えたり、つっかえたりしてるわけではないってことをご了承ください
ね。そうね。
打開帳、鍵括弧閉じる。もう、しょっぱなから、打開帳。で、鍵かこ閉じるマークがあって、スガッツさん。我が名は、プロ吉街のプチ K です。私は、正月に嫁にボコボコにされ、ずっと布団で寝ていました。すると、3日目ぐらいに、嫁の部屋からアニソンがずっと流れていることに気づきました。嫁に、うるさいから、音止めてよと言うと、嫁は音楽なんか流してないと答えました。次の日私は仕事に行きました。この正月に奥さんにボコボコにされたことはもう
あの特に何もない
ですねあの仕事場で異変を感じました。天井からずっとアニソンが聞こえていた。同僚に聞くと何も聞こえないとの答え。私はついに幻聴を聞くこととなった。あ、ごめんなさい。私はついに幻聴を聞くことをなった。そして帰宅し、自分の部屋に入ると、そこら中からアニソンが聞こえた。夜中中アニソンを聞かされ、眠れなかった。次の日、私は仕事に行く前に近所の銭湯に行き、風呂に浸かった。仕事前にだが、私は、ものの一分でのぼせて倒れた。迷惑。しばらく横になっていったが、 なぜか知り合いの女の声が聞こえ、ずっと私の悪口を言っていた。私は風呂の扉を開けたが、その女はいなかった。そして仕事場に着くと、さらに周りはアニソンで満ちていた。何のアニソンなんだろう。アニソンって。
なんか、ラキスタとか、ね、うん、そういう系の。
ちょっと電波っぽい。うんうん、私は気持ち悪くなり、応接室のソファーで横になった。すると、何体もの気配を感じた。何かいると思った私は空間をねじ曲げて出現した女見た。やばい、キツネか何かだと思った。そして扉の向こうから同僚が私の悪口を言うのを聞こえた。私の近くに銀色の仮面をつけた小さなキツネを見た。私はお前か、こんな術をかけたのは、もうやめろと言い、相手、睨めつけた。ビビってんじゃねえ。金玉ついてんのかよ。と、私は言った。はーん、お前、女だな。と言うと、周りにいる何体かの声が聞こえ、お姉様になんてことを言うのよ。あ、お姉様になんて言うことを言うの。長虫でやってよ。
何長虫って。
長い虫。いや僕にも分かりませんよ。
本当バローズっぽいよね。
だしプチ系にも分かんないでしょ、これは。書いてるプチ系にも分かんない。なるほどね。うんうん、とにかく長虫でやってよ、声が。私はなんかやばいことになってきているという予感がし、応接室から逃げた。そして同僚に体調悪いし帰ると言い、自宅に戻った。迷惑。相変わらずアニソンが聞こえる。私の背後から何かが近づいてきた。私は黒猫の黒かなと思い。
誰だよ。
いたじゃん。黒猫の黒っていたじゃん。
いたっけ、
登場人物。あの、猫股になった。
ああ、はいはいはい。あの、前のお便りでね、なんかいたよね。
いたいた。うん、それも登場人物の一人で、うん。それは敵なんだっけ、味方なんだっけ。
ああ、ちょっと覚えてない。
覚えてない、うん。黒猫の黒っていう。うんうん、化け猫は言いましたよ。
はい、はいはい。
黒猫の黒かなと思い振り返った。三毛猫がいた。私が視線を合わすと消滅した。だが気配はあった。私、ベッドに横になった。横にさっきの猫の気配。近づいてきた。なんかインディアンっぽいんだよね。インディアンっぽい口調なの。私は銀色の狐と同じものと理解し、さっきは悪かったよ、許して。と言うと、吸血鬼ミユの声で、
懐かしいな。
やだと返事をしてきた。吸血鬼ミユの声ってあれだね。クリームパンダちゃんの。
あ、そうですか。声、ちょっとそれわかんないですけど。
ですね、はい、うん。アンパンマンで言えばクリームパンダちゃんですね。はいはい、クリームパンダの、じゃんけん、グー。あ、違うな。じゃんけん。じゃんけん、でね、じゃんけんっていう、うんうん、じゃんけんっていう必殺技があるんですよ。
はい。
でもグーしか出せない。
かわいいじゃん。
チョキとパーを出してるところ見たことがないんで。私は、どこから来たのと尋ねた。
〇〇から来た
と答えた。私は、〇〇はどこにあるのか尋ねた。
お前たち、地球人が永遠にたどり着けない場所
と答えた。もしかしたら異星人ですかと聞くと、
そうだ
と返事があった。なぜアニソンを聞かすのとと言った。
アニソンの神の生贄にするため
と答えた。私は死にたくないと答えると、
もう決まったことだから、それとも家族の誰かに代わってもらう
と言ってきた。私は愛する妻も子供も大事なので、私が生贄になります。
ボコボコにされたのに。
と答えた。死ぬこととなった私は部屋の掃除を始めた。はあ。そしてパソコンの中のエロ動画を削除し、ブックマークも削除した。すると向こうは 変な虫を出してた。そしてその虫は私の体の中に入り、うごめき始めた。これで私は死ねるのか、と思った。だが、違った。向こうは謎の光を私にぶつけた。私は、何なんですこれ、と質問した。
脳の血管を壊す光だ、
と答えた。
脳内出血で死ぬ。ゆっくりと運動する神経を殺し、最後には呼吸困難で苦しみもがき死ぬ。
おいおい、もっと楽に死にたい、と思ったが、どうも無理だ。そして私は、痙攣しつつ、しょんべんを漏らした。だが私は異能生存体であるために、なかなか死ななかった。最後には、意識が消えた。気がつくと、朝であった。話し声が聞こえた。時間内で死ななったため、生贄の儀式は中止となり、私の体を元の状態に戻したらしい。助かった。だが、アニソンは聞こえ続けている。以上で終了。という、
ありがとうございます。
お便りが1時間ぐらい前に。
はい、でもさ、最初の DM の時に比べる、はい、もう超やばいクトゥールフ並みみたいな、
はい、クトールです、
クト、はい、とそこまでじゃないよねこの文章、
まあ、クリームパンダちゃんだしね声が、うん、吸血鬼ミユの声なんでクトールだと思ったんだろう
、はあ、うん、
まあでも
すげえな、
異能生存体だから助かっただけであって、
うんうん、あ、そっかそっかそっかそっか、異能生存体って
間違い、異能生存体ならまあ間違いない。
うんうん、いやでもまたっていうかね、なんか、うん、こういないお前ごとまた来てるんですよね。
何ティライミですか？
2ティライミ
です。え、嘘？そうなの？なんで？今日最低得点じゃないですか？
いやいや、また読み聞きたいんで
続けて。命削って書いてるからねこれ。マジで。
なんで奥さんにボコボコにされたのかも気になるしね。
まあ、ただ短いメールでいいからね。毎回ね、大腸編になってくると、本当に体力も精神力も削られるでしょうし。
最近、またイベントとかも来てるんですか？
いや、最近そういえば会ってない。
ああ、うん、まあでも元気そうでよかった。通常営業でよかった。
そうですね。うん、同僚の悪口が聞こえるって言ってても、それをちゃんと、本当に同僚が悪口言ってるわけじゃなくて、銀色の、
うんうん、お面をつけて
た狐の術だって、カンパするあたりがすごい精神力強いですよね。
うんうんうん、
俺だったらなんか、同僚が悪口言ってるって凹んじゃうけど。
ね、またちょっといろんな話聞きたいですよね。
はい、
ありがとうございます。
まあ、お便りはじゃあ。
はい。
はい。今回なかなか充実してました
ね。いやいやいや、もうね。
はい、
よかった。どれも面白かったんじゃないですか。
階段も結構聞いてるんで、おかげさまで皆さん提供していただいてるんで。
は
い、
なんかさ、僕も結構いろいろ聞こうと思ってるんだけど、
はい、
意外に本当に持ってない人って多いよね。
まあ持ってるんだけどね、何、うん、かしらはね、でもやっぱりそう、こっちから引き出すのだとちょっと手間がかかりますよ。まあ、ずっと例えば3個、4個、5個、階段話。
うん、
ずっとこっちからしてると思い出すとかね、
うん、ああそうかそうか、
でも時間とエネルギーがね、うん、ちょっとかかりますし、
うん、
ちょっと例えばさ、タクシーの運転手さんとか、うん、楽屋でちょっと一緒になった人とかにそれやってる時間ないからね、
うん、僕もこの前のほら同窓会の時、
あ、はいはい、
やっぱ聞き出そうとしたんだけど、
はい、
あんましいい話なかったですもんね、
うん
うん、
そうですね。なんか告知とかありますか？
あ、ないです。
え、そんなことないでしょ。なんか前作ってるって言ってなかったっけ？
ああ、まあまあ、また1月、2月、
うん、
まあ、コンスタントにいろんな作品を出すので、
はい。
はい、
私が、
見る人はお願いします。
はい、私がとりあえず、イベントの告知はしといた方がいいよな。この1月19日。だからもう、はい、直近ですね、
うん、
5日後
5日後
に、 神保町の楽器カフェでよくイタコさんとやってるところですね、
はい、
とイタコ28号さんと、極道南子先生ですね、
うん、
あの講談師、
はい、
3人でいいんだよな、3人でこれはね13時開場13時半開演、
うん、
で現在会談というのをやります。今日もまだ告知があったということは多分席が埋まってないんじゃないかな。
まだじゃあ入れ
ますね、入れますね、うん、多分あります。とかまあだからねこのあとまた2月にも、
はい、
まあ、2月10日に蒲田会談ありますね、
うん、
蒲田でやる会談あって、でそれとはまた別に2月24日にプラスワンで、
はい、
まあ、結構でかいやつありますね。あのムーの三上編集長も来て、うん、
であ
ともうゲストがもちろんイタコさ
ん
はじめ、
う
ん、たくさん来るんで、園長くんとかもね、園長くんすごい久しぶりだな、何年ぶりだろう、小太郎くんとかもね何年ぶりかに会うんですけれども、そっちもまあ同じような感じの会談について、
うん、
今の実話会談について語るようなイベントになると思うんですが、まあ、いかんせん人が多いんで、
うん、
そっちでは私はそんなに喋れないかもしれないですよね、時間配分的に。
あ、
まあ、なるべくもう後輩たちには一切喋らせないように頑張りますけど、
はい、爪痕残すように、
あのもう、うん、一言も喋らせないのが目標ですけど園長くんとか小太郎くんとか
、はい、
ね、だけどまあ、
うん、
ね、そのかいくぐって喋ってくるだろうから、
うん
うんうん、なかなかね話せないとなると、逆に同じような感じで演者が3人しかいないこの1月19日の楽器カフェでのイベントの方がバーって話すかな、
うんうんうん、
俺はね、
そうだ
よ
ね、うんうん、今なんかもうそういう階段のイベントっていっぱいあって、行く人、うん、いいね、楽しくてね。
そうだね、逆に大変かもしれないけどね、
うん、
だって俺ですらこんな、ね、月2とかのペースであんのに、
うん、めちゃめちゃあるよね。
俺出てない方だからね、逆にイベントなんか、
うんうん、ねえすごいよな、うん、
っていうことは月何個あるんだって感じだよ ね、
だってかぶってる日とかあるでしょ、たまに。
あるある、
ね、
昔はかぶってる日なんてあるっていうのが大騒ぎというか、こんなこともあるんだねって、うん、いた子さんと言ってた記憶ありますよ、7、8年前は、
うんうん、
今当たり前にあるから
ね。すげえな、
うん、で、3月7日にも怪談師3が、
はい、
あ、これあ、まあいい
や、いいんですか、
だから、ね、告知しちゃいけないやつだったかもしれないけど、はい、まあいいや、
は
い、
まあまああるかなって、はい、
はい、これもいた子さんとか、うん、まあてかあの京王線さんプロデュースのやつですね、
はい、
まあ、2月20日のやつもそうだし、うん、1月19日のやつもそうなんだけど、うん、っていうのがあるし、あ、これはもういいのかな、いいんだろうな、別に。まあ、とりあえず行っちゃおう。1月30日にも、これは犬鳴村映画のイベントがあるけど、うん、まあ、銀座、あ、じゃ渋谷かな、うん。うん。ちょっと調べてみてください。
あの、
そもそも告知していいのかどうかすらよくわかんないんで。まあ、出ます。
うん、
はい。っていう感じかな、
うん、
まあイベントはちょこちょこあって、はい、まあ多分直近19日ですね、
はい、
うん、これを、来てください。でも
それが一番距離近いんじゃない、会長との何かこの、
はい、
ね、
まあ小屋もそんなプラスワンとかみたいに大きくはないしね、うんうん、
じゃあチャンスですね、
はい、
聞けるね、
はい、
はい、
っていう感じで、もう大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。はい、じゃあ、アフタートーク。なんかありますか？もうスイッチは消してください。リスナーの方は。
あれさ、
はい、
あの、プチケイさんとかもそうなんだけど、
はい、
やっぱりちょっとそういう人ってさ、
はい、
普通の人じゃ真似できない言葉選びとかするじゃない？
はい。
なんか、あ、その発想なかったわ、みたいなさ。
うん、
あれ見ました、あのマグロ、
今どっち2つやったでしょ、
ね、あの
テレ東とテレ朝、
テレ朝の方、
はい、
あれのさ、あの悲運の漁師
山本さん、
山本さん、
はい、
あの人最高だよね。
まあまあ、まあ、山本さんはね、前から、その、話題の人物ではありますよね。
そう、あの、いいですよね。うちね、結構あの、マグロのあの番組が好きで、毎回見てるんですよ。
はい。
うん、でさ、やっぱ、こう、ちょっと天然というかさ、
はい、
なんかそういう人じゃない？
猫飼ってる。
で、その猫の名前。
汚い猫の、
ピコ太郎です
よ。うん、そうですよ。
はい、その、それね、そのセンスだな、みたいなさ。
はいはいはい、
素晴らしいなと思ってさ、うん、今回も見てたんですけど、
うん、
ね、でもさ、あれさ、毎回3年連れてないって言ってない？
っていうかさ、3年連れてない人多くね？山本さん以外にも、だからテレ東と照らし合わせると、
うんうん、
なんかいるよね。
そう。
だからちょこ、あれ？だから俺混乱してくんだよ。あれ、うん、これの人が。で、しかもあれってさ、ちょっとザッピングみたいに出てくるじゃん。
うんうん、
どっちの番組もさ、
うんうんうん。だからあれって3年連れてなかったことがあるっていう、ことなのかなと思ってるんだけど、
はいはいはい、
要は今は毎年1匹2匹連れてるけど、
うんうん、
まあ、3年過去には連れてなかったこともあったよっていう、
まあ、3年連れてない、うん、恨みを抱え、
そうそうそう、
海に出るって、
うん、
それは2005年から2008年の3年間連れてなかった恨みを未だに抱えてるとか、うん、そういう
なんかそんなのかなっては思ってるんだけど、あ、
そうですよ、だってみんな、うん、なんか
しょっちゅう連れてないしさ、そうね、でもあのやっぱ今回さ結構渡辺さんメインだったじゃない、あの
兄弟のやつじゃなくて
あのあれあのほら悲運の漁師の人がメインだったじゃん、
はいはい、
うん、
山本さんは渡辺さんのお父さんが、
うん、
んお父さんが
悲運ピコ太郎の人ですよ、
はいはい、
うん、であの人の話メインだったじゃん、
はいはい、
だから面白かったよね今回、
うんうん、でもやっぱあの人は注目されてるっていうのは
ある、
あ、山本さんがお父さんが悲運の漁師だった人、
うん、あ、そうそうそう、
だからそのお父さんの悲運の漁師も多いんだよお父さんの薬器を着てる人、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそうそう、うんうん、ね、なんかでもいいよねあの番組ね、
まああの、うん、食レポだったり食、
うん、
漫画がやっぱり根源的な快感と直結してるから売れるのと一緒で、
うんうん、
やっぱマグロ釣れるとこっちも上がるもんね。
そうそうそう、なんか、
ね、人間の根源的なね、なんかこう揚げ揚げ回路と直結してるんだろうね、
うんうん、ね、だからまあ大体正月周辺でやるからさ、
はい、
まああれ見て毎年ね、うん、あ、この季節だなと思うんだけどさ、
うん
うん、てかテレビしか見てねえ最近。
あ、もうネットフリックスも、アマゾンプライムも。
そうだからうちまだ引っ越してから、
はい、
ネットが繋がってないんですよ。
え、だってそれこそまず初めに
やる。いやだから遅すぎるの。なんか、
あ、
そのソフトバンクもう名前出しますけど、
は
あ、きっとあれ絶対僕がいろいろやってこうしてください、あしてください、すぐに引っ越すんでこうやってやってくださいって言った後に、うん、ソフトバンクの人が裏でこいつクソ客だから、こいつクソ野郎だから、
親に金払ってもらってる。
そう、こいつ変態フェチ監督だから、ディズニーベタ付けでとか書かれてると思うんですよ。
そうですね。
もうね、なんか、去年の12月25日ぐらいに、うん、ソフトバンク光引っ越しするからやってくれって言ってるのに、
うん、
開通するの18日ですよ。
うん、
何それと思って。だからまあ、僕もう一つポケット Wi-Fi 持ってるんで、今それでうちのネットはつながってるんですけど、5台しかつながんないの。
はいはい。
うん。だからいちいちこの誰かがつなぐたんびに、任天堂スイッチの Wi-Fi 切ったりとか、プレステ4の Wi-Fi 切ったりとかしないといけないのね。
まあ普通そんなつなげてるの誰か。
つなげて、ああ、てかあの嫁とね。
だってと、
うん、
自分と携帯と、
で自分は
任天堂 DS と。
そう。
プレステ4を何で
Xbox 360、
だからなんて、いや意味ないでしょ、
うん、
3個同時にゲームしてんの。
いやでも常につなげておきたいんですよ、
はあ、
うん、でそういうのとかで結構プチプチ切れるから、うん、なんかねネットフリはあんま 見ないようになっちゃった、うん、そう、だからテレビで、テレビもあのハードディスク買ったから、
はい、
それにいっぱい貯めれば貯めるだけ見なくなるじゃない。
そうですね、
うん、そんなです。
YouTube は？
YouTube 最近全然見てねえな。
じゃあ今週の YouTuber 批評
それをしようと思ったんだけど、別にそんなないよね。
うーん、 そうですか。
最近本当はあれ、テレホン人生相談を毎回ラジオで普通に聞いてみたいな、
うんうん、テレホン人生相談批評でもいいんですけど、それだと本当に訳が分かんなくなるからね。
はい、うん、まあまあ、うん、でもあんま最近そうだね、その YouTube も見てないかな、うん、でもさ、何でもさ、こうちょっと YouTuber しゃべりみたいな感じでさ、
うん、
なんかしようとする商品紹介とかの人ってさ、ほんと死ぬほどいてさ。
え、どういうこと、どこで。
え、だから YouTube 見てると、
ああ、うん、まあ YouTube だったら、まあ、ある程度しょうがない
けど、だからでも、
はい、っていうことでね。
そうそうそうそうそうそうそうね。で、なんかどれもあんま信用できないよね。
うん、びっくりした。
え、何何何、怖い怖い
怖い。
そう、だからそんな感じですね。
どういうこと？ YouTube を。
いや、なんか、だから、なんか物買おうかなとかって思って、検索したりするじゃない、
はい、はいはい。
YouTube が。だいたい YouTube が先に出てくるのよ。
まあ、そうかな、うん、そうか、
うん。で、なんか僕、最近、タバコを僕吸ってたんだけど、
はい、
まあ、なんていうの？ベポライザーっていうさ、
はい、
タバコの葉っぱを自分で詰めて、
はいはい、
蒸気を吸うみたいなのにしたのね。うん、でそれのベポライザーの機械があるんだけど、うん、なんかそれどれがいいのかなと思って調べてたらさ、だいたいこういかにもアマゾンっぽく出るのに、
うん、
こうポチッとするとだいたい YouTuber のやつ出てくるんだよ。
へー、
なんかで、あ、これほんとこれタバコは本来の味っすねみたいな、なんかそんなのばっか言ってるやついっぱい出てきて、うん、もうすごい。だから YouTube が嫌いになったのはちょっとそれもある。
いや、いいんですよ、いいんですよ。これアフタートークですから。うん、
今、ね、必死で僕話してます。
はい。
そんなです。
そうだな、はい。YouTube を見てないな、最近。そうだね。逆にテレビに戻っていったっていう。
うん、な、ほんとそう、テレビ。はい、あれ知ってます？猫の尻尾、カエルの手っていう番組知ってます？
全然知らないです。どういうやつですか？
Eテレなんですよ。
はい。
で、ベニシアさんっていう、
それも全然知らないです
。あのね、イギリスの貴族の、
うん、
なんか末裔みたいなおばちゃんなのかな、
うん、
おばあさんも、
うん、
が京都に住んでるの、
はい、今
で、そこでロハスな生活してるんですよ、うん、オーガニックな、
うん、
でそれをひたすらこう追ってる番組で、
うん
うん、半年に一遍ぐらいやるんだけど、うん、
それ半年に一遍へえ、
あれ季節ごとかな、
うん、機関誌みたいな感じ
で、ね、そうそうそう、でね、それがね結構落ち着いて見れていいんですね、うんうん、ベニシアさんが毎回その生姜と蜂蜜でなんか、
うんうん、
変なの作ったり、あと近所のガキ集めてイースターエッグを探させたり、
うん、
するのをほっこり撮ってる番組
なん
ですけ
ど、
ど、
ね、
それとか面白いですよ、うん、すいません、なんか。
わかりました。まあ、ちょっと、結構長くなってるんで、アフタートークも今日は短めでいきましょうか。
はい、はい。
という感じで、お送りして、あ、だから、怪談はまだ募集してるんで。
ああ、本のやつ。
はい。ぜひお願いします。結構でも、まあ、いい話集まってきましたね。ラジオお便りもそうだし、ラジオとはまた関係ないところから。で、取材者さんが。
はい。
来てくれたりしてるんで、うん、まあ、まだまだ募集中なんでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということでお送りしてきましたのはトウモロコシの会会長の吉田裕樹と、
はい、菅津でした。
はい、じゃあ今年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい